サトルさん。
何ですか、オカルさん。
前回に引き続き、強力メンテナンスから。
はい。
戸谷さんと波多野さんにゲストとしてお越しいただいてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、ドーミ立川の話を中心に聞きましたけど、今回はホテルドーミーインについてね。
聞きました。
聞きたいと思います。で、今回ね、我々のラジオのリスナーから。
はい。
質問を集めてきました。
うん。
ロストバゲージクラブという会員コミュニティをやってるんです。
うん、
そこで質問を、
ちょっとね、
期間限定で集めてみたら、いろいろ、はい、
うん、
質問が来たんで、
うん、
ちょっとドーミーインのことをね、うん、それの質問を聞きながら掘り下げていきたいと、
そうですね、
思います。
う
ん
う
ん
う
ん
すね、ぜひぜひ。
はい、
じゃ早速読み上げていきましょう。
行きましょう。
サトルと岡田優の超旅ラジオ。
では最初に M グースさんかな、うん、EMGUSE さん、あとユキさんからいただきました質問です、うん、なんだかんだ場所で選んで予約してしまうことが多く、各ブランドでオリジナル、エクスプレス、プレミアムの違いとそれぞれのこだわりでここが違うみたいなものがあったら知りたいですという質問が来ておりまして、うん、多分もう何度も泊まられてる方なんでしょうね。
うん、そうですね。ありがたいですね。
場所で選んでしまう、うん。
それは確かにあるな。私もあさって名古屋に行く予定があってですね。もうドーミー、名古屋といえばドーミーインプレミアム境かなと思ってですね。
ありがとうございます。
そしたらその前半お話になってるアメトークの多分せいでですね。もうすでに全部ブックとされてですね。クーとか思ってですね。泣きながら別のアパートホテル選んだんですけど、ね。
ああ、そうでしたか。
うん、うちの常に小学1年生、4年生の子供も次のドーミーインはどこにするとか、そのドーミーインの前提の旅行先を決めるってですね。ヘビーユーザーなりつつあるんですけれども、うん、ちょっとこのゆきさんのご質問にお答えになると、エクスプレス一応なんかブランディングがちょっと違うんですよね。なんかありますよね、はい、どんな感じなんですっけ。
スタンダード、プレミアム、エクスプレス、オンヤドノノっていうのがまあ大きくあるんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、スタンダードで言うと本当に皆様がよくこの方も泊まっていただいてると思います、はい、本当に寮のノウハウで生まれたスタンダード、うん、ドーミーインっていうので、まあ、私たちがいろいろどうあるべきかっていうのを考えて、
はいはいはい、
試行錯誤しているものにな
る、はいはい、ドーミーインなんちゃらっていうのはスタンダード、
ね、はい、うんうんうん、まあ、出張の方とかによくご利用いただいてるかなと思います。
エクスプレスなんですか。エクスプレスってのは、
はい、エクスプレスっていうのが、
はい、
旅と旅をつなぐクロスポイントとなるような立地出店っていうのを
どういうことか。あー、トランジットみたいな。
ね、
あー、
エクスプレスってこう、うん、未来への急行便なんても言ったりもするんですけれども。
なんか夜泣きそばが出るスピードがめっちゃ速いとか。そういうわけではない。あー、そういうことだ。じゃあなんか、上流とかなんか、そのなんか、ラグジュアリーネスのあれというよりは、そういう立地の考え方ってことなんですか。
まあ、立地もそうですし、常にこう、いろんな新しい取り組みとか試みに挑戦しているようなブランドですね。
エクスプレスとか行くとなんか、おっていうなんかサムシングニューが。
あると思います。
なんか期待させますね。え、ちなみにどこ
どの辺にあるんです
か。同じ質問を。
いくつかあるんですけれども、最近でこうおすすめで言うと、御殿場、富士山御殿場。
この、ドーミーイン芸人でも、めちゃめちゃ取り上げられてた富士山がすっごい。バチーンって見える足湯がある。
足湯、展望足湯っていうのをつけて。
展望足湯、
はい。4階のその上の屋上に展望足湯をつけていたり、今、セルフロウリュの道民増えてきたんですけど。
セルフロウリュね。自分でジャック
をやる
ね。
そうです、そうです。それを最初に入れたのもこちらの施設ですね。
あ、じゃあエクスプレスやっぱ実験的な、実験店舗、実験宿。
へぇー。試みをしてます。
最新のドーミーインが味わえる。
じゃあドーミーインの本当に極北のマニアの人もエクスプレスを見ろと。はい、
最先端はありそうですね。
御殿場か。ちょっと行かないとな。わかりました。プレミアムはまあ文字通りじゃあ、ちょっとラグジュアリー。
そうですね。観光の方であったり、ご家族で泊まっていただけるように、ツイン以上の和洋室とかの部屋を、多く取り揃えて。
なるほどね。だから、一人とかじゃなくて、3、4人ぐらいの、
はい、
いわゆる小ファミリーとかでこう行くときは、プレミアムがおすすめだよっていうことなんですか。
そうですね。部屋のタイプもそういうのが
充実しております。すげー。なるほどね。
で、ノノ。
大家のノノはまたちょっと新しいと言いますか、う
ん。旅館的なあれなんですよね。
そうです、そうです。全館畳敷きで、プレミアムの、こう、ドーミーインのビジネスホテルさと、旅館のくつろぎを融合させたような。
融合させたような。フュージョンさせたようなものが出て
くる。ノノはないですか？
ない、僕行ったことないですよ。
僕もないです。
あ、ダメだな、僕らは。資格ないですね。 それはどのあたりにあるんでしたっけ？
野々も全国にあるんですけれども、最新だと御宿野々浅草っていうものの別館別邸ができまして、
へー、
本当に花屋敷の真横で、浅草寺も見えますし、
だからあれだね、インバウンドというか東京にいらっしゃった海外の方とかも、
う
ん、
もう楽
しみ、まあ、ドーミーのオペレーションの良さと日本のそういう和の良さをおすすめして、
ね、
悪魔的、いや悪魔的っていう人ないな普通にフュージョンして悪い意味になっちゃうからそういうのはやっぱりそこがいいと。
そうです。 あとはあの別府にも新しいんですけれども、
別府、
はい、御宿野の別府、そちらは貸し切り風呂7つ用意しているので、
え、あ、家族の、ご家族の、
あ、そうです、そうです、別府ハットをとか呼んでいる、
もともと温泉で有名なそういう本丸にチャレンジするみたいな、
そうですね、あえてドーミーで
いいっすね。
七つの宿に
浸かると。ちょっと行こうかなって今思ってたんですよね。
あ、そうなんですか。
あ、じゃあちょっと考えないとな。わかりました。はい。ちょっとわかりました。ありがとうございます。じゃあ次僕が読みましょうかね。
はい。
ラジオネーム、デモチさん。いつもお世話になっておりますと、ドーミーの方にのメッセージですね。よく寝れたリスナーが多いことで有名な長旅ラジオでございますから、辛い出張でも、ドーミーに泊まれると思うと楽しくなるので、これ私もそう。会社の出張費が多少足りなくても差額を自腹で払って泊まっています。私もちょいそう。ぜひいろいろ教えてください。で、質問一つ。ドーミーンといえば夜泣きそばですが、実はおかわりできると聞きました。何杯ぐらいおかわりした人がいるのでしょうか。聞きにくいな、これ。私ね、2杯したことある。大盛りとか実はできるんですよね。
そうそうそう。
はい、で、子供がいるときはちょっと小盛りでとかね、うん、結構意外にオーダー聞くけど、でもやっぱ人気だから、確かにちょっとなんか、いくらもやっぱできない。これちょっと不適当な質問かもしれないけど、一応あえてお答えするならどういうお答えが返ってくるんでしょうか。
まあ、正式に何杯とかは数えていないのであれなんですけど、
ね、
本当に何杯。
悪い意味で多分数えられてますね。19杯の岡田とかなんか。なんかね。
まあでももちろん何杯でもお代わりしていただきたいですし、
さすがに
9時半で1回、23時でもう1回も来ていただいても
全然。あ、そういうことなんですか。
はい、
2回ね。
はい、もう時間内に。
間に合わない人もなんか、上級カップ麺みたいなのもらえますよね。
そうなんです、ごめんなさい。
ごめんなさい。ごめんなさいね。そうそうそうそう。
お待ちしてます。
まあ、適切な範囲でっていうことですかね。あの、社会的な、やっぱりアクセプタビリティを考えてと。
満足いくまで
食べて。満足いくまで。ああ、まあそう答えざるを得ないですよね。あの、社会人としては。ということで、
この一杯が計算し尽くされた量になってるってことですよね。
そうですね。今割と、ドーミーンでも、ノノでも、リゾートの方でも、夜泣きそばのスタイルって、割ともう、わりかし統一を図られてきたんですが、うんうん、結構試行錯誤してた時期も長くて、うんうん、あの本にもあったんですが、実は一緒に混ぜご飯をつけてたりとか、あと普通にラーメンの具材もチャーシュー入ってたりとか、
うん、そういう時期があった。
そういう時期もあって、
うん、
ただやっぱ、あの時間帯に食べるものなんで。
そう。よく考えられてるんですよ、あれ。
チャーシューはちょっとね、う
ん、
っていうので。
で、海苔とか、ちょっとくるの、あれでいいんですよ。
で、それで、だんだんだんだん今の、そうですね、海苔とネギと、
うん、
メンマと、
うん、
に、まあ、ちょっと半玉 0.7 ぐらいですかね、うん、の、量の、麺量に収まって
る。本当に計算されてるんですよ。だ何杯でもとかいう人も別にね、拒まないけれども、考えられてる、あれを味わえってことなんじゃないでしょうかね。
私個人的な、
はい、
見解というか、あ、ここで、ここはですね、あれなんですが、
はい
はい、実は私も夜泣きそばを作っていた経験がありまして。
かっこいいな。かっこいいな。
実はホテルに、リゾートなんですが、ホテルに勤務してた経験がありまして、
はいはいはい、
その時に私も夜泣きそばを作っておりまして、
すごい。
はい。で、そうですね、やはり、バランスを考えて、うん、あの形になってるので、
なるほどね、
どちらかというと、大盛りとかって言われるお客さんも多いんですけど、これは私個人的になんですが、
うん、
あのバランスもちょっと楽しんでいただきたいなって思いがあるので、
うんうんうんね、
それだったら2つ頼んでもらった方がいいかなとか。
う
ん、
なるほどね。
ああ、
倍数、黄金倍率みたいな感じ。
なるほど。
すごい、それ調和を崩すなと。
2杯飛んだ方が。
すげえな。いやでもね、まあ、こういう時にね、あんまりその比較対象とか出すのはあんまり適当じゃないことは承知しつつ申し上げると、ある種類の、ある地方にある、ある種類のビジネス、はい、ホテルチェーンはね、かなり、ドーミーンさんに似ているという評判が実際に僕だけじゃなく、いうところに、まあ、泊まったことあってですね、はい。確かに似てるなと思いつつ、確かに夜に出てくるその、ある種ラーメン的な食べ物の量がね、なんか、たくさんあって嬉しいなって僕思ったんですよ。でもなんかね、うん、持ち余るというか、 ね、その、偶然にも出す時間も結構同じようなもんなんで、うん、やっぱこの時間にあの量は、やっぱあの夜泣きそば考えられたものだったんだというね、うん、そういう、なんかね、あれをね、覚えましたね。ちょっとね。
ありがとうございます。
はい、しか言えないですよね。ありがとうございます。で、ラジオネーム、デモチさん、もう一つご質問ありまして、ドーミーンといえば、豪華な朝食です。この人は食べ物のことばっかりしてますけども、余計なお世話ですが、元は取れているんでしょうか。いつもバイキングを何度もおかわりするたびに、もしかしたら自分のせいでドーミーンが赤字になって撤退しないかと、少し気になりますが、結局食べています。ちょっと正直な、心配になる。うん、でもわかるな。私も香川とか行った時、やっぱ道民の香川のね、あの朝のやつとか、ね、はい、いろんなうどん屋いるけど、やっぱりあれの朝飯で、ここでもう大丈夫だったんじゃんみたいなね。うん、なんか、メーテルリンクの青い鳥じゃないけど、まあ、ここにもうなんか、ちゃんとした黄金峡谷にありみたいな感じで思っちゃうんですけど、あれいうのってのは採算とかそこそこ考えられて、時々値上げとかもされてやっているっていう、どういうあれなんでしょうか。
そうですね。まずたくさんぜひ食べてくださいって思うんですけど。
まあ、公式見解としてはそうね。
あ、朝食のみというよりかは、ホテル全体で採算取っていると言いますか。はい。
優しい。優しい。ということで、じゃあ、デモチさんは今後も、はい、気にせずに食べまくれと。はい。ということでございます。
そうですね。はい。まあ、やはり、もともとその寮で出していた食事がルーツになってたりもするので、うん、いわゆるこう、ものすごく超高級食材とかを使ってるわけではないんですよ。もちろん質はこだわってますけど、
う
ん
う
ん、
あ、でもそうか、地元産の良さっていうわけだから、必ずしも金を出してドッとかいう話になかったりする。
はい。まあ、なので、まあ、それにプラス、こう、朝からやっぱり、朝の定番ってあるじゃないですか。はい、例えば納豆にしてもそうだし、うんうん、ああいう温泉卵とかの小鉢にしてもそうだし、うんうんうんうん、まあそういった定番メニューも必ずラインナップとしてあるものもありますし、そこにプラス、こう、ご当地のものっていうような形で。
ね、うん、王道をこう、しっかり盤石を抑えながら、ステップアップしていくという。
そうですね。
地元のあれにさ、素晴らしい。
はい。あとは、かつ、その朝から食べても大丈夫なような、アレンジをしてます。
え、さっきの夜泣きそばみたいな感じで、大丈夫なアレンジってどういうことですか？
要はですね。
せいろがんが入ってるとか。よくわかんないけど。え、どういうことですか？
これはすいません。すいません。私個人の見解でも。
個人の見解繰り返してるの。政治家の答弁みたいな。いや、もう、みんな、まあ、そうだと承知しつつ聞いてますから。
ですね、これはドーミーン博多プレミアムキャナルシティ前というのがあるんですけれども。
はい。持ってないな、私。
そこのご当地メニューは、博多なんですけど、もつ鍋。
もつ鍋、
はいはい。
朝から？
朝から。
朝から。まさに朝からもつ鍋っていう感じなんですが、うんうん、実際食べると、うん、もたれないんですよね。
意外に。
はい。
朝もつ。
ええー、結構ちょっと朝から油はちょっとね、みたいな方もいらっしゃると思うんですけど、これはぜひ食べてみていただきたい。
もつもいろんな種類あるからそうかもしれないな。
結構あっさりと、で、割と汁気が多めにしてあって、普通に汁物として飲めるぐらいの、
もたれないような、
は
い、
考えられてるんだ。
そうですね、うん。はい。とはいえ、全然あっさりしすぎてるわけでもなくっていうところなんで、うん、本当にそのもつ鍋として楽しめる要素はちゃんとある。
すごっ、はい、来た博多
博多いい、
キャナル、
キャナルシティ前。
キャナルシティ前。
朝もつしたことない。
朝もつしたことないな。ということで、デモチさんは次は博多に行っていただいたということでございますね。
次はあれですね。
あれですね。
お風呂。
うん、どうぞ。
サウナ。これが一番いろんな質問が来てまして。
うん、うん。
引き続きデモチさん。道民院といえば大浴場とサウナですが、一番大きなお風呂はどこの道民院でしょうか？
と、一番、あ、はい、広い敷地面積で言うと、ドーミーン2017年に開業しましたエクスプレス仙台シーサイドになります。
仙台、
はい、で名前の通り仙台中心部からちょっと離れており
シーサイド、
はい、仙台港の近くに立地してまして、で、敷地も広くて駐車場なんかは客室が183室に比べて駐車場が251台分完備して、
え、おかしいおかしいでしょ、おかしいでしょ、どういうこと、車で2家族で1棟で泊まるってこと
で、これがなぜかというと大浴場も広いですので、日帰り入浴も、
道民もそれとか受け付けるところはありますよね、うん、あ、そういうことなんだ、なるほど。
めちゃめちゃ広い風呂
に。ということで、じゃあ仙台ね。博多の次は今度仙台ね。忙しいな、でもちさんね。どんどんカレンダーが埋まっていくからね。
こちらもエクスプレスですので、オートロウリュっていうのを最初に入れた店舗なんです。
へぇ、やっぱり何かを初めてこうやってる。ファーストオブカインド。あ、なるほどね。
フロンティアがあるから。
ああ、 大トロ流、そして大きなお風呂、シーサイド、仙台、エクスプレス、はい、ということでございました。はい、で、もちさん、まだ質問があるみたいですね。
湯上がりのアイスも最高です。また食べ物の話に戻りました。
ばっかりだな。いや、でも人間の欲望ね。そう。大部分がこれで満たされる。
一番人気は何味ですか？
知らないよって感じかもしれないけど。
朝でしたっけ？朝に。
僕、あんまりアイス食べないんですよ。
アイスは夜です、ね。
夜か。
昼か。そう、夜、はい。朝は乳酸菌？
そうです。
そうか、朝は乳酸菌か。
ほらほら、私の方が詳しい。マウントを取ってどうするんだっていう感じですけども。
人気の味。
アイスとか、アイスキャンディー系と、あと、バニラでチョコがかかってるバーと、うん、あと、ハーシーズのモナカがあるんですけど、うんうんうん、ハーシーズのモナカが一番人気です。
へぇー。僕、あんまりそれ知らなかったわ。
ございます。どんどん行きましょう。
はい。
奇妙なリスさんからいただいてます。いつも楽しく道民院を利用させていただいてます。サウナ関連ばかりですが、教えてください。3つ来てるんで、ちょっと3つ一気にいっちゃいますね。サウナの後の整い椅子は使った後お湯をかけるべきか。
お前ら、どう答えても
サウナ論みたいな。
これを、さあ、そうそう、茶道とかのね、人が答える質問な気がするけど、どう
やって。マナーとしてってことかな。
個人的な見解の範囲を超えない気がしますけど。
まあ、できれば、皆様
に。いや、かけた方がいい。まあ、そう、気持ちよくね。
うん。
まあ、じゃあ、イエスと。
イエスと。はい、サウナには BGM があるべきか。
哲学的な、こう、フィロソフィカルな人
ですね。かっこない方が好み。でも最近 BGM ありが増えてきた。
あるっていうか、テレビがついてますよね。
まさにそうですね。うん、テレビは基本的に道民サウナついておりまして、うん、ないところも一部あるので、そういう場合は、BGM なんかを作っているんですけど。
あれもだから、あるないとかって結構ね、いきなり殴り合いにはいかないけれども、割と論をこう分けるあれじゃないですか。サウナをストイックに楽しみたい人そうだけど、でもジャパニーズトラディショナルオールディーズオールドファッションのサウナは、やっぱなんかテレビで普段見ねえような番組をたらたら見ながら、
うん、そうですね。
どういう、僕はそっちの方に振ってるんじゃないかなと睨んでおりますけれども、いかがでございましょうか、個人の見解として。
まあやはりニーズですかね、そこは。はい。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、あとはそうですね、まあでも割と、テレビがあったとしても、落ち着いて過ごしていただけるように。そう
か
も。
ボリューム結構落とされたりとか、なんか。
うん。してるケースが多いかなとは思いますね。
独自の、ここだけでかかってるみたいなのあるんですか？
はい。これは確か青森かな？
いや、あるんだ。
はい。
何変な質問するのと今思って聞きましたけど。青森の何 ?BGM。
それあります、
ね。青森でオリジナル BGM 作成したんです。
何それ
青森市出身の方で、音楽作ってくださる方いまして、で、その方が作ってくださったんですけど、ドとミの音をメインで使った、ドーミーの BGM。
ああ、ドーミーだから。
ドミドミ。
ドーミー。
ピアニカとかでも小学1年生でも弾けるような。
まあ、ヒーリングミュージックなんです
けど。その人は何社員の方、外部委託の方だ。
あ、
ただのファンの人。
あ、そうなんです。
通りすがりの人。
青森がオープンするときに、こう何かできることないかなっていうのを考えたときに、見つけましたご縁がございまして。
変化あったっていう言い方すれば何でもいけるけど。
すごい。
もう、すごくいいので、今後、増やしていこう。
今、サウナにそれがかかってる。
かかってます。
ち
ょっとじゃあ、やれ、まずいな。今までのやりとりだけでも行くべきところがある。博多に仙台に青森
あれですね、
まずいな。
男女の大浴場と女性のサウナ室に入ってます。
難しい表現ができた。あ、男性のサウナには
サウナだけはない。
テレビ入ってるんです。
あ、テレビが入ってるから、
はいはい、
ああ。
だから大浴場行けば
聞ける。でも大浴場行けば聞ける。でも大浴場に確かに BGM があるとこってあんまり私記憶ないな。だそれが、その青森のところが一つのあれなんですね。
はい、
スポット。すごいな。結構やっぱ知らないことがありますね。
そこもローカライズされてる
んですね。ローカライズそうなんだな。いや、面白いね。奇妙なリストの最後の質問は何でしょう？
サウナのお尻の下に引くウレタンがないときにはどうしたらよいか。
自分で考えてくれ。どうしたらよいか。あれね、確かにありますよね。あら、じゃあ最後にちょっと洗うやつね。うん、
もし万が一ない場合は全然なしでご利用いただいても OK ですし。
なー。普通置いてあるってことですよね。
あります、
あります、あります。
切れちゃ
っ、でもなくてもタオルとか引いてあったりするから、
う
ん、
ね、タオル
普通にある、
うん。タオル引いたらいいですよね。
うん。いやいや、もともと引いてるんです。確かそうそうそう。一応、タオルというかマットかな、うん、みたいなやつが。
そうですね。
ありますよね。
ありますね。なので直接座っても、うん、熱とはなりにくいようにはなってるはず
です。衛生というかマナー的な観点気にされたら、うん、まあ確かに手持ちの、そういうタオル、
うん、うん。
そうそうそう。そういう敷くって感じなのかな。
うん。
ということでございました。すごいね。ドーミーでサウナのあり方みたいな。
すごい話ですね。できかっていう話が多かったですね。
じゃあこれ私読みましょうか。はい、金蔵さん、お世話になっております。銭湯とか大浴場が好きな女性です。昨今のサウナブーム以前からサウナと水風呂が大好きで、宿を探すときには大浴場付きをオンにして、これ検索エンジンの方かな、宿を探します。ただ突っ込んで調べると女性用はサウナや大浴場自体がなかったり、スチームサウナ水風呂がなかったり、入れ替え制で女性の時間が少ないみたいな宿がちょくちょくあってがっくりしますと、女性用アメニティよりもドライサウナと水風呂つけてくれよという心の叫びということで、でもその中でも同民は女性用と男性用の設備の差がほぼないので、旅先に同意民があると、やったーとなりますと。なるほどね。質問ですと。質問ですが、女性のサウナ利用、括弧、宿泊者に対する利用率って、そんなに少なかった、あるいは少ないのでしょうかと。昨今は女性もサウナに入るのが当たり前になりと、投資していただくことは非常に嬉しいのですが、ビジネスホテルだと思うと、出張族の女性自体が少ない、イコール絶対数として少ないので、費用対効果的にどうなんだろうと余計な心配もしてみたりしていますと。
また、心配の質問とかですね。
そうなんですよ。でも、これは確かにそうかもしらんなという、割と本質的な問いかもしれませんね。とともに、でも、女性のサウナ利用率ってそんな統計的に取れない、ずっとウォッチし、ね、しないもんだからと思うんだけど。
まあ、確かに世間のサウナで結構ね、男性専用とか多いです
よね。そうそうそう。特に都心のね、東京の中でのサウナ専用施設って確かに、レディースデイとか、それは翻ってそれ以外の日はないってことだから、なかなか難しい問題ですよね。経営か、そういうジェンダーバランスの問題だっていう。これは、あれですけども、いかがでしょう、なんか。
全然最近ここ数年、本当にサウナブームっていうのもありまして、女性もサウナを目当てでやっぱり入って、来ていただける方が増えてますし、私たちもそういう声を聞いて、今まではこう皆様が入りやすいというのでミストサウナが多かったんですけれども、
はいはいはい、
女性ももう高温 の, あのあドライサウナっていうのを入れております。
だから 2,3 種類、2種類ぐらい複数の種類があるっていうこと
になるんですか。
基本は1種類、
ミストサウナだけの、
あ、ドライの、あ、なるほどね、
はい、はい、ドライサウナです。
たゆるさんからきました。いつもお世話になっています。
僕はそうしろと指示をしてないんですけど、はい、
大浴場にある石柱、
石柱
ね、はい、について、石材の種類や採石地などこだわりはあるのでしょうか。
すごいな。
石にもこだわられているという記事を拝見したため、その石にもこだわってるのか。
あの石にもこだわりがあるのかと気になってますと。
になってますと。だから浴場の、石、お風呂の石自体はこだわってるけど、あそこに立ってる柱にもこだわりがあるのかどうかってことですね。
そうですね。アメトークでも謎石と、
う
ん、
そうですね、
紹介されてました。
あの、お風呂の真ん中に石がこう、柱みたいなのに、ね、立ってる。あれはこだわりはあるんでしょうか。
こだわりはあります。やっぱりこう、あの石なんだっていうか、ドーミーンといえばっていうようなものに。
全然私それ知らなかったわ。へー。
ドーンと立ってる。あれは一応、私たちの使い方としては、こう、持って入っていただいたり、
うんうんうん、
持って出ていただいたりっていうので、こう、
手すり
のような、そうですね。このあたりも大工さんチームが一緒に考えて、はい、施設ごとに。
だから、この、タイウルさんが引用されてる記事も、そうですね、ドミニスタイル公式ブログみたいな記事のやつで、大工さんチームとの石選びのこだわりと。
そうです。
なるほどね。すげえな。まあ、ドーミーのだからもう独自のサプライチェーンというか、石も、夜泣きそばも。
これだから、あるわけです。場所によって違う石を使ってる。
そうですね。はい。施設によって、一つ一つこだわって、やっぱり、やっております。
ラジオネーム、デモチさん。沖縄には進出されないのでしょうか。すごいな。みんななんか欲望丸出しの質問がどんどん出てきたけれども。
今、ないという話。
ないんでしたっけね。
ですね、一応那覇には出店計画はあるんですよ。
出店計画がある。はい。こんなところでバラって。
これはもう、オープンになってる情報なので。
あ、オープンになって
る。ただ、詳細場所とか、規模とか、詳細については、すいません、カミングスーンということで。
あ、なるほど、ね。
なんですけども。
わかりました。
はい。一応、本島には、茶炭にですね、ビーチタワー沖縄という、うん、ホテルが、ございまして、
はい、
はい、結構共立リゾートの初期からあるホテルでございまして、
あ、関係としてはあるんですね。
はい、一応
運営してるホテルはある。
はい、全くそこは一応あるので、うんうん、はい、よろしければ茶炭の方をご利用くださいと、いうことですね。
なるほど。はい、わかりました。うん、とともにカミングスーンを待てということでございますね。わかりました。 ラジオネーム、タイウルさん。あ、さっきの人の、また来た。カプセルホテルのグローバルキャビンは今後も存続されますでしょうか？てんてんてんと。コロナ禍で閉店が続き、おそらく現在は後楽園、小樽、うん、長崎新地、中華街のルームとしてしか残っていないかと思うのですが、
詳しいな。
後楽園あったあった。
社員より知ってるじゃないですか。
やっぱりね、熱強いファンが、超旅ラジオのファンとベンズが重なるのかわかんないですけども、なくなってしまわないのかが気になります。点点点。再び3点リーダー。個人的には気軽に泊まれるキャビンタイプの部屋が各地に増えてくれると非常に嬉しいです。点点点。3点リーダー。ということでございますけれども、うん、確かにありましたね。ありましたね。
カプセルホテルみたいな。
より安い。5000円台、6000円台。しかも、デイユースとかもなんか結構安めに確かご提供されてたような記憶が。はい、なるほど。でも、まあまあ、それは企業のことですからね。経営判断のことですからね。
あ、でも存続しますよ。これからも進化してるように、今、検討を重ねているところですので。
かっこいいなお、かっこいいな今の個人の見解。
はい、楽しみに待っていてください。
広報の。広報の見解。
正式回答が、いただきました。はい、ですね。よかったですね。ラジオネーム、靴ずれさん。ドーミーイン宣伝部長、ドーミーインコ。誕生秘話について知りたいです。
すごい。
はい。ということでございますけれども、
いましたね、ドーミーインコ。
私、あんまり知らないんですけど、これ。
ちょっと目つ
き。なんかキャラクターがいましたよね。あ、いたいたいたいたいたいた。あ、いるいるいる。これはね、パッケージというかね、書いてある。
ゆるキャラみたいな感じの。
そうそうそうそう。うん、誕生秘話。
2008年にやっぱスタッフの中からもっとこう道民とお客様をこうつながっていきたいっていうのもあって何かつながるためにいいことないかなこう何かできないかなっていうのでキャラが誕生したんですけれどもまああの鳥の形をした道民インコちゃんは実は鳥ではなくて妖精なんです、
うんうん、あ妖精なんですねどんな何を司さと妖精なんですかやっぱり。
まあでも旅
です、ね。枕。あ、旅。あ、旅。旅。旅。
ちょっとやっぱでも、ドーミイン、インコとか始まってるんですけど、うん、妖精。
このイラストを描いてる方は、なんか別のプロフェッショナルな方がいらっしゃって。
そうです、ね。こちらでちょっと、こう、イメージを描いて、いくつか工房を募って決定はしたんですけれども。
でも、ドーミイン、それぞれにインコが違うデザイン
が。あ、そうなんだ。インコが。へぇー、ご当地インコ。
はい。
例えば
網走のプリズムインコとか。
ダメだろ
囲われてるんですよ、
ね。ほ
ん
とだ。
ダメだろ
スタープリズムインコ。しかも、ちょっともう脱獄仕掛けてる。
え、網走にあるんだ。すごいな。
おもろ。
なかなか攻めてきますね。なかなか攻めてきますね。
結構このご当地インコはだいぶシュールなものもあって。
結構デザイン。
そうですね。京都は舞妓インコで白塗りなんですよね。もはやアイデンティティが変わってしまった
し。いいですね。なるほどね。本当だ、本当だ。へぇ、これ公式サイトにだから全部
載ってます
よね。ちょっと、なんだそれやと思った方は、ちょっとお調べになってみたらいいかもしれない。
すごいな。
ということでございます。
ドーミンプレミアムオータル、ガラスの彫刻インコ。
なる。
インコはガラスでなって、下に割れ物って書いてあります。
いいですね。
最後ちょっといろいろ社員の推しについて聞きたいという質問が、
はい、
してまして、渡るさんという方から来てます。ドーミンは知り合いのドーミン愛好者、複数名から激推しされたので、旅のラジオで予習して最近初めて利用しました。
旅のラジオで予習っていうこと僕らは語ってないけどな。ありがとうございます。
これまで普通のビジネスホテルしか利用したことがなかったので、快適さに感動しました。
ああ、初めて利用されたってことなんですね。
ありがとうございます。
また利用しようと目論んでいるところで、次回の滞在先決定の参考に教えていただきたいです。道民社員のお気に入りの朝食は何でしょうか？また個人的な推し店舗があれば教えてください。
はい。ありがとうございます。そうですね。
朝食と、はい、まあ、推しの朝食、推しの店舗ってのをぜひ。
推しっていう言葉がない。まあ、そういうことか。
そうですね。じゃあ、ここは私からお話しさせていただきますが、はい、そうですね。お気に入りの朝食。まあ、本当にどこも、工夫に富んでまして、
はい、
やっぱり何より、もう、手前味噌ですが、本当に美味しいと思うんですね。なので、ぜひいろんなところを体験していただきたいんですが、雰囲気込みのトータルで言うと、ぜひ、ドーミーインプレミアム札幌の朝食を。
札幌、イクラのあれね。はい、いいっすね。
はい。
うん、
王
道だな。
もう、大変人気をいただいてるんですが、はい、ドーミンプレミアム札幌だけはですね、まあ、大体うちの朝食時間って6時ないし6時半から9時半ぐらいまでっていうのは。
結構早い。
早いんですが、もう本当に プレミアム札幌だけはもうオープン直後からもうほぼほぼ席が埋まるんですよ。
すごい。
もうお客様がもう押し寄せて。
朝ごはんで、そんなに情熱的になることって、私の人生でかなりないな。
私もあの、札幌出張で泊まるたんびに、6時台だよなって思うんですよね。
6時台ですもん、ね。でもごめんなさい。じゃあ、あえて言うと、ちょっと遅く来ても、一応、ありつけないことはない。
あ、そこは、はい、大丈夫ですね。まあ、なので、まあ、あの雰囲気と言いますか、うん、もう6時台からもう本当に、うん、なんていうか、もう、ぐわーってもうその、もう海鮮丼にもう、うん、もうピンズ丼みたい、ピン、うん、っていう感じの、うん、あの雰囲気をぜひ味わっていただけると、うん、なるほどね、いいかなと。
レジェンド・オブ・レジェンドですね。
はい。
札幌に行けと。
そうですね。ういうことでございますね。はい。まあ本当にご当地メニューも先ほどのもつ鍋のところでもお話しましたけれども、うんうん、朝から食べてもそういう重たすぎないような工夫だったりとか、ね、まあそんなのも楽しんでいただけるといいかなと思うんですが。
いや北から南まで、いろいろありますね。波太郎さんは個人的な推し店舗。
先ほど博多キャナルっていう話出たんですけれども、はいはい、博多祇園の水炊き負けてない
と。またあるんですね。わからない。
またもう一度お願いします。
博多は2つですね。
うん、キャナルシティ前と、ドミ、博多祇園っていうのがもうすぐ近くに2つ。
博多祇園。
はい。
すぐ近くにあるってどうなんですかその、
店舗戦略としてないん
です。わかんないけど、そうそうそう、カニばったりしないか、そうそうそう。
博多キャナルの方は水炊きを出して、あ、博多キャナルの方がもつ鍋を出しておりまして、博多祇園の方が水炊きを。
水炊き。
はい。
でもなんか釣り上げられてるのか。これじゃなんかちょっとやばな質問ちゃうけど。まあでもどっちも人気だらね、いいんだって。うん。
この水炊きが美味しい。
すごいな。
水炊き美味しいですね。
ああ、そうね。入り込んできた瞬間でした。さっきまで、さっきまで、6時台が食べたのに。
もつ鍋派だった
の。オーケーオーケー。ああ、で困ったな、これ。じゃあ、な2日じゃあ博多に滞在することがあったら、ホップ、ステップみたいな感じでこう、両方ね、荷造りしてこう行くっていうことが必要だってことですね。で、これで次が最後ぐらいかな。
そうですね。
ラジオネーム、カシオペアさんって言うのかな。サトルさん、私はね、ラジオでおっしゃっていた Wi-Fi のパスワードが全国で同じなど、様々な配慮がなされている道民ですが、いや、そうなんです。そのオペレーションが素晴らしいところって僕はやっぱり感動ポイントなんですよね。うん、細かすぎて伝わらない工夫や、個人的な推しポイントなどがあれば、教えていただきたいですと。で、このカシオペアさんがお気づきになったところを、この方挙げられてて、以前宿泊した出雲と掛川で気づいたのは、かっこ有名な工夫だと思いますけれども、有名な工夫っていうのはね、
謙遜して
と、ね、独自のなんか文化がもう醸成されてたることを感じさせられますけれども、挙げられてるのは、一つ目、部屋の洗面ボールが洗面カウンターの片側に寄っていて、横の平らな部分にお茶用のカップ、洗顔グッズや化粧品などのものを置きやすいところ。あ、これ気づかなかった。へえ。二つ目は、引き戸についている長めのタオルバー、バスタオルとか乾かしやすいし、見た目もスマートであると。三つ目、スールとは別に背もたれと肘掛け付きの大きめの椅子があるところ。あ、これは私気づいてた。そうそう、ちょっとした荷物整理に便利と。まあそういった例示を挙げられたような、そういう細かい工夫っていうものがあったら、ぜひ2のために教えていただきたいですということでございましたが、どうでしょうか。
お部屋を挙げていただいているので、大浴場から一つ申しますと、大浴場の湯口が一つじゃなくて二つで あるんですけれども。
湯口って何でしたっけ？
あ、
だお湯が出てくる
ところ。
あ、二つある。
はい、で、この二つ出すことによって、水面をあえて揺らしてるんです。
おー、面白い話でした。水面を揺らすと、ごめんなさい、何が良くなるんでしたっけ？
キラキラして、やっぱりこう、初めて来た時
に。美しく見えるんだ。
溜まってるよりも。
そうですね。やっぱ、あと、天井にも反射してキラキラします。
あ、天井がまずだから反射するようになってる天井っていうこともあるわけなのか。
そう
ね、はい、これはすごいわ。
常にちょっと動いてるんですね。
です
ね、
やべ、じゃあ次来るときにはその誰もいないときにあえて行って、あ、水面動いてるわーとか言って、これ分かってるの俺だけだわーみたいな。湯口二つどこから出てんのだわーみたいなことを。
そこの、そうか。で、ここ、どこから出したらこう入れるだろうみたいな計算をした上で配置されてると。
はい、素晴らしすぎる。それを考えてるのも大工さんチーム。
そうです、大工さんチーム
と一緒。大工さんチーム半端ねえな。すごいっすね。
やばいな。
へー。 いやー、いい話を聞かせていただきました。
は
い、
私からも、いくつか、これは個人的見解も含めてなんですが、はい、お風呂
の話。個人的見解ばっかりじゃないですか、
今の。私の、もう、ある意味私も道民一ファンとしての気づきみたいなところなんですが、
はい、
クローゼット、まあ、服を、かけるハンガーのラックのところにですね、ハンガーが多めに置いてあるんですよね。
おー。
はい。であったりとか、あとは、これもはすいません。個人的に感覚の問題なんですが、うん、すいません。時間帯とかによってはお待たせすることも多いかもわからないんですが、エレベーターが来るのが早い気がします。
早い気がする。ああ、はい、なるほど。そこはなんかはっきり言ってほしかった。
おそらく、これごめんなさい。裏取ってるわけじゃないんであれなんですけども、うん、多分そういう、エレベーターの運転モードにされてるんだと思うんですが。
ああ、でも確かにそうかもしれない。
はい。
あれ待ってる間って微妙にストレスですからね。
うん、そうなんです。まあ、ちょうどストレスという言葉が出たら、とにかくその大浴場の動線だったり設計だったりっていうところも、うん、まあ、やっぱりどうしても立地とか、部屋の広さにしても、うんうん、結構やっぱ制約があるケースっていうのもあるんですね。うんうんうん、限られたその広さの中で、
はい、はい、
部屋をこれだけ作って、大浴場やレストランも作らなきゃいけないと。うん、その中で、いかにそのストレスなく、うん、動線を作ったり、使い勝手の良い設備であったり、備品を揃えるかっていうところは、かなり気にしてるポイントなのかなと思いますね。
うんうん、いや、本当にそうですよね。はい、いや、私もだから仕事で国際会議とかね、するときとかも、よく、それホストするときとか、ゲストで来るときとかも、よく考えられてる配置とかね、近づきするとやっぱり心理的にあれもあるし、で会議として遠すぎるとなんとなく話も弾まないし、うん、なんか近くにその飲み物があったら嬉しいんだけど、なんか手元がこう、バチッとぶつかるようなところになったりする。そういうのは、よく考えられてる国と、そうじゃない国とやっぱ分かれるんですよね。すげえなーってのは思いますね。私もね、道民でその素晴らしいなと思ってるのは、その、部屋着の、カンナギであるじゃないですか。
はい。
ああいうの、あれも私の好きなおじさんの一人なんですけど、でもあのにポケットがないんですよね。あれはあそこに、一瞬不便かなと思いつつも、あそこに携帯とか入れちゃうと、それを忘れちゃうかもしれないから。
そうですね。
より不幸な体験を、防ぐために、ほんのちょっとだけ不便かもしれないけれども、結果的にはトータルの便益を増やしていくと。この行動、岡田さんどうですか？
それね、それ同じことアメトークで言ってます。
いや、マジか、アメトークまで見てないんだよ、やべえ。すげえ恥ずかしいな、それは。
今の
は。
ちっちゃい胸ポケットだけ鍵が入れられるようになってる
っていう。あ、ちっちゃい胸ポケットあったの？僕知らなかった。へー。そうですか。実やばい。今のだいぶ恥ずかしい。大体
でもみんなね、感動するということ。
そうそうね、すごいな。
あとごめんなさい。一個だけ、私どうしても言わせていただきたいのがあるんですが、ごめんなさい。これも個人的見解なんですけども、レストラン、朝食のレストランでですね、テレビ置いてあるケースが、あるんですけれども。
ありますね。
朝の、まあ、テレビ普通に流してるんですが、例えば、まあ、1台あったらその1台、2台あったら、どちらか少なくとも1台が、必ずデータ放送の表示になってるんです。
何？
いわゆる地デジの、データですね。はい、天気予報とか、ニュースとかが、字幕で、
L
字で表示されるようなものになっていて。
あるある。
はい。
あ、そうかも。
あれはですね、毎回ドーミー止まるたんびにそうなんで、多分あれはやってるはずなんです。
あ、そうかそうか、両側の人だから、
そうなんです、すいません。
さっきちょっと一ユーザーとしての根拠が入り込んでいる戸谷さんだと思ってたんですけども。
だから結果、朝ごはん食べてるときに、その土地の天気だったり、あ、今日何度ぐらいかなっていうのが、
確かに。
パッと見てわかる。
確かにね。
ええ
うん、みんながみんな天気予報の時間にね、来るわけじゃないわけだから。
そうですね。あれが実は意外とというか、結構助かる。
いや、考えながら
今日どうしようかなみたいなのを自然に考えられる、
ね。いや、本当そうだよな。でもテレビを見たい人のニーズも答えられると。そうか。
さりげなさ。
いやロジスティクス、気遣いだな。
さりげなさ、
ね。これは本当に学ぶことはありますね。いやー、なるほど。いや、ありがとう。僕らでなんか本書けますね、これ。我々が。異常に積極的な聞き手として、同人誌作れますね、これね。
確か
に。個人的な見解です。
確かに。
の人はいるんで、
ね。山ほどそういうの出てきそうですよね。
いや、そうなんですよ。こだわりポイント。本当なんかそういうところにやっぱ感動すべきだと思うんですよ、これね。これね。すごいね。なんかね。いいっすね。いいっすね。いや、で、積み上げてきて、ね、そういうのは一朝一夕にやっぱできない。全部パクれないようなパターンでこう来てるわけだから。給食事業から始まって。
そうですね。
いや、それね、つくづくそれを改めて感じました。うん、いや、楽しゅうございました。だいぶちょっと今話してる
から。かなり。
もう
たっぷり。
たっぷりね。
てしまいました。
ここの話題のね、あれがなって、もう 本当にありがとうございました。ということで、引き続きまた、新しいエクスプレスとか、とんでもないブランドが出てきたときは、うん、また来ていただいて、パーソナリティを乗っ取っていただいて。
ね、またちょっと、ドーミーインから、やってみたいですね。
はい、熱量がね、そのリスナーの方の熱量も、みんな熱量これ高めの感じでこう、回ってきてるんですね、
う
ん。
本当にご質問いただいた皆さん、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、全部読みましたから。ということで、引き続きどうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のお別れは、戸谷さんより最後一言いただきたいと思います。
はい。変化こそ不変。
かっこいいな
名言が。
それは何、はい、何ですか、
これはですね、我々、いえ、これは、
個人的な見解、
はい。これはですね、我々、共立メンテナンスの、まあ、社員が心に刻んでおります、社訓の中の一節でございまして、はい。我々は、やはりお客様のために、お客様と共に、もっともっと進化していく。そして時代のニーズ、変化に合わせて、我々も変わっていく。どんどん進化していきますので、はい。ぜひ、今、ご利用いただいているお客様、ドーミンファンの皆様、これからも、共立メンテナンス、そしてドーミンブランドにご期待いただければという、ことで、選ばせていただきました。
ありがとうございます。
すごい。
すごい真っ正面から来たら、いいですね。ありがとうございます。